B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です。ポッドキャストのテーマについてです。なんか最近いろんなポッドキャストを聞いていてもですね、番組テーマはもちろんあるんですけど、結構なんか雑談的なものとかが少し増えてる印象があって、これはどういうことなのかなと思ったりもしつつ、まあ、私なんかずっと一人で話をしてきてるんですけど、このポッドキャストテーマってなかなか永遠の課題なんですよね。で、私も今日この後はですね、企業のその購買の状況っていう、3つの購買の状況って話をしてるんですけど、本当はコミュニケーションの話をこう 1,2 回しているので、今日もコミュニケーションの話したかったんですけど、まあこのテーマってですね、結構話そうと思った時に話すのが一番乗れるんですよね。テーマを蓄積してですね、パッと最近あったことを話すのではなくて、2,3 週間前にあったことを書き留めて、 2,3 週間後にですね、その内容で話そうと思っても全然リアルタイムな体験でないので、いまいちなんですよ、トークが。だからこのポッドキャストテーマって難しいなと思って、あ、そうか、取りだめするのが一番いいのかもしれないですね。でもいやいやいや、古くなっちゃうしな、情報がね。話さないといけないことがありました。そういえばポッドキャストの調査データが出てたのを忘れてました。それも話さないといけないことだったんですけど、まあそれもいつぞやに、未来のいつかに話をしたいと思いますが、今日は3つの購買状況っていうのが企業さんの側にありますよというのがマーケティングの方に書いてあるんですけどね、そんな話をしておりますので、今日は今日でこんなテーマですので聞いてください。ではどうぞ。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。はい、この2回ほどコミュニケーションの話をしていて、またコミュニケーションの話をですね、したいと思っていたんですけども、違う話をします。ちょっと最近、ポッドキャストとかお客さんとの会話などでですね、一つ共通項がちょっとありました。それは新しいビジネスをする時のですね、お客様、市場などをどのように捉えるかっていう話があったんですね。一つは、ブルーオーシャンとレッドオーシャン、どっちがいいのって話とか、タムがでかいってどれだけでかくあった方がいいの、どんだけ小さかったら困るのみたいな話とか、そうですね、新規開拓のターゲットの話とかですね、どこにターゲットを設定するのがいいかというようなこととかですね、そんなことを、つまり市場とかターゲットという話題をですね、いろいろ見聞きしたりしてたんですね。で、一つ今日お話ししたいのは、企業のですね、3つの購買状況というのがありますという話をしたいと思っています。はい、これはですね、実は、コトラーさんのマーケティングマネジメントに載っているんですね。つまり領域としてはセールスのようではありますが、マーケティング領域の本、こととしてですね、本に載っている話になります。はい、まあその3つというのがですね、簡単に言いますと、ニュータスクっ って書いてあるんですけど、まあ新規購買ですね。新しく新規購買といいますか、まあ、新しい発注先ではなくて、新しい、つまりタスク、新しい課題が何か生まれてですね、それを解決するために、何かを購入する、そういうニュータスクですと。で、もう一つは、ストレートリバイ。これは単純な再発注ですね。再発注しますっていうものになりますと。はい、この再発注に関しては、まあ競合さんがもし入るとするならば、うん、価格で強いとかですね、スピードで勝つですとか、まあそんなことで勝っていく領域かなと思いますけど、多くは既存発注先にピュッと発注するという、ことになりますね。はい。でもう一つがモディファイドリバイ。これは単純にリピートの発注なんだけれども、モディファイすると少し今までの利用の中での課題が発生していて、カスタマイズしてですね、少しプラスアルファの要望も出して、その要望を叶えるような購入購買をする、この3つが購買の状況にあると書かれています。ニュータスク、ストレートリバイ、モディファイドリバイですね。はい。で、まあ少し想像すればもちろんわかるんですけども、ストレートリバイっていうのが、バイヤーから見た時には一番まあ負担が小さいですと。で、一番負担が大きいのはニュータスク、新しい課題の解決のための購入、購買、発注ですね、が、一番重たいですよというのは分かるかと思うんですけども、じゃあ市場選定の話をからですね、この話につながったのはですね、例えばブルーオーシャンとレッドオーシャンというものがありましたという時に、ブルーオーシャンですね、ブルーオーシャンの市場をこういうサービスだったら他にはやってる人がいないと言ってですね、商品サービスを用意しましたという時に、購買側はどうなっているかといったら、この3つの購買状況を見てもですね、まあ、ニュータスクのものであることが多いですよね、おそらく可能性としては。もう他社の製品が、ブルーオーシャンだったら他社製品があんまりない状況なんで、リバイするような状況にある企業さんっていうのはほとんどないと思うんです。そうすると企業の購買というのがニュータスク、新しい課題に対する解決策を探すっていうことになるわけですね。で、そうするとですね、つまりお客さん側の負担は非常に大きいものになるので、購買活動が複雑になったり、検討が長期化したり、結局諦めたり、そういったことが起きやすいのがブルーオーシャンだってことなんですよね。はい。で、レッドオーシャン、競合がたくさんいる、みんなやってるよねっていうような市場っていうのは、ストレートリバイだったりモディファイドリバイですよと、なってくると、逆に言えばですね、とっても多くの企業さんがもうその領域のものを使ってるんですよね。はい。で、ニュータスクに関しては3つのうちの1つですけど、リバイっていうのは2つありましたね。ストレートリバイとモディファイドリバイですと。なんででしょうかというと、ストレートリバイっていうのは変化しなくても安定稼働なわけなんですけど、世の中、まあおそらく売り手側からの新規受注に関してはですね、モディファイドリバイであることの方が圧倒的に多いはずなんです、おそらくですね。不満が出たから切り替えるっていう方がですね、分かりやすいんですよね。新しい課題が出てきて、この課題解決する購買っていうのはですね、まあ、自分たちやってもいないですし、 どういうことが課題かっていうのも多分こんな感じでも、この製品がサービスが解決してくれるのかっていうのはやっぱ分からないっていうことはありつつも、でも課題解決をしなければならないから購入するっていうのはなかなかのですね、購買側から言ってもハードルが高いわけですよね。はい、なんだけどモディファイとリバイっていうのはもう一回使ってるよと、どんな製品でもありますよと、複合機コピー機でもありますよと、単純にホチキスしたいなとかですね、ガシャガシャガシャスピードを上げたいなとかですね、まあ単純に2台目欲しいなとかですね、まあいろいろな、もう一個欲しい、まあ別のものを欲しい、切り替えたいっていうのは一定の、期間を経てですね、ほぼほぼ多くの場合発生するわけですね。そういう機会がむちゃくちゃあるレッドオーシャンの市場っていうのは、切り替えにうまく入れればですね、発注される可能性っていうのが あるわけですよね。お客さんも期限が決まっていてですね、発注を切り替えるための期限があるわけですし、はい、なのでレッドオーシャンが完全にダメかというとそんなこともないよっていう話ですね。それがこのマーケティングの本にも琴田さんの本にも書いてあるんだよというのはちょっと今日お伝えしたかったことでございました。はい、あとはタムの話とかですね、タムに関してもタムってトータルアバイラブルマーケット、まあ市場全体のですね市場規模などを言うわけですけど、まあスタートアップ企業さんとかが、資金調達するとき、もしくは事業計画かける、立てるときなどにですね、まあ、この市場というのがこれだけあるんだと、だから僕らはその中の市場の、まあ、1%、0.5% を獲得しても、これだけの売上が上がり、可能性があるんだってことを指し示すようなものだったりするわけなんですけども、そのタム自体がですね、まあ、かなり眉唾ものだったりとか、まあ、してくるようなものっていうのは結構 あるかなと思いますし、まあ、タムの、中にはまた購買の段階といいますかですね、市場の段階っていうのがあって、自分たちができる範囲の、なんですかね、マーケットにはどこだろうとかですね、市場のシェアを考えたらどのあたりまでいけるんだろうみたいなことはあるんですけど、このそこに関してはこのニュータスク、ストレートリバイ、モディファイドリバイの考えもクロスして入れるとですね、実際にもう使っている企業とこれから新しく使う企業さんっていうのはどうなのかってことを合わせて見てみると、まあ少し精度は上がってくるのかなみたいなことを思ったりしましたと、はい、いうことですね。バイングシチュエーションズっていう中にですね、ビジネスマーケットの、B2B の、そのマーケティングの考えの中に、情報の中に、こんなことが書いてあったりします。ニュータスク、ストレートリバイ、モディファイドリバイという話、3つの、購買状況がありますよという話をさせていただきました。はい、そうですね、ターゲット、そうですね、ターゲットなんですけど、結局はやっぱりターゲットって、そうですね、ターゲットっていうかセグメントとかって言いますけど、結局僕らが市場を思いっきり作るっていうのは非常に骨が折れるし、時間もかかってお金もかかると思うので、今あるお客さんの状況というのを把握して、世の中の何万という企業さんがどういう状況にあるのか、この製品カテゴリーに関してはということをしっかりと見定めようとしたときに、もしくはどんなプロダクトを、まあ、製品開発をするか、製品企画をするかっていうときにもですね、まあ単純にこの3つっていうのはやっぱあるよねと、いうことは視点として全然持っといて、いいことだよなと思ったりするのでお話しさせていただきました。シンプルにね、この3つって言われると、あ、なるほどって思考が働くと思いますんで、まあ例えばこれに、何ですか、サブスク型と買い切り型っていう商品の、プライスの組み立て方、サービスの提供の仕方などを組み合わせても、まあ、また新しい視点が生まれると思いますしね。モディファイドリバイは、まあ、昨今だと その買い切り型のサービスだったり、独自開発ではなくて共有型、もしくは月額課金型に、モディファイドリバイで購入して切り替えていったよっていうのもすごく多いんだろうなとも思ったりしますし、アドビなんかは売り手として、この購入の形式っていうのを変化させていったっていうのも、まあ、大きな動きなんだとも思いますし、はい。そんなことも、の思考の、まあ、トレーニングにも使えるのかなと思ったりしました。はい。では、今日は、以上です。B2B のコミュニケーションということで、今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。